はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはフットワークは本当に必要かということでね、お話をしていきます。話の結論としてはですね、私は絶対必要というふうに思っています。ただし同じことをするんじゃなくて、変化のある繰り返しで全力を出させましょうということが私の主張です。ぜひ最後までご覧ください。質問一件いただきました。こちらはメルマガの読者さんからですね、読み上げたいと思います。ディフェンスを強くしたいです。1対1やシェルディフェンスなどの練習はやるのですが、そもそも個の力を上げるためにフットワークは必要なのかと考えてしまいますと。フットワークをやることはどんな意味があるのでしょうか、そしてどんな効果があるのでしょうかということでね、ご質問いただきましてありがとうございます。先ほども言ったようにですね、私はフットワーク、主にディフェンスのことをね、今日の質問者さんはおっしゃってましたけど、ディフェンスのフットワークってのは必ず必要だというふうに私は思っています。ボールを使わないでディフェンスのこういう姿勢だけを取ってね、ディフェンスの姿勢だけを取って、足を主に動かす練習ですよね、フットワーク。でこれは絶対に必要なんですね。で具体的にディフェンスのフットワークの練習で身につけるべき動きっていうのはこう2つあって、1つはステップスライド、でもう1個はハンズアップですね。この2つ、これがですね、身につけなきゃいけないんですよ。ステップスライドっていうのは足をこう横に出してこう進む動きですね。からハンズアップっていうのは文字通り手をこう上げる動きなんですけれども、これはやらないと身につかないんですね。はい。なぜならば、こう日常生活にない動きなんですよ。日常生活にない動きなんですね。歩くときに普通にこう歩いている、ね、生活しているときに、ステップスライドするっていう場面ってほとんどないと思うんですよ。ほとんどないですよね。普通に歩いててステップスライドし始めたら変でしょ。はい。だからほとんどないと思うんですね。それから手を上げるっていうのも意外とこう日常生活でほとんどなくて、例えばそうですね、電車にこう釣り革掴むとかね、なんか物をこうやって網棚に乗せるとかね、なんかそのぐらいなもんで、ほとんどこう手を上げるっていう動作も日常生活にないんですよ。だから、フットワークをやらないでディフェンスしましょうっていう風にやると普通の走りになるし手は上がらないので、このステップスライドとハンズアップっていうのは絶対これは型として覚え込ませないといけないんですよね。日常生活にない動きだから。だからこの辺を、もうちょっとね、詳しく言うと、まず進行方向の足から出すっていうことですね、ステップスライドっていうのは。例えばディフェンスの構えをしています。そして、右方向にね、行きたいとするんだったら、右足をまず出して、左足を引く。ね、右足を出して、左足を引くっていう、この動作がステップスライドなわけですね。こう、足の幅をこうしたら、ちょっと広げて元に戻す、ちょっと広げて元に戻すみたいなね、こういうスライドの仕方がステップスライドで、これが日常生活にないんで、これは絶対にやった方がいいと思います。言い方変えるとね、こう右側に行って左をこう寄せるんですけど、行くときにやっぱり左足こっちの足をこう蹴って、左足を蹴って右をこう出す、蹴って出すっていう、こういうね、床を蹴る、ね、床を踏みしめる力、こういうのがバスケットで非常に重要になりますので、このステップスライドの動きっていうのは日常生活にないんでね、絶対にこれはやんなきゃいけないかなというふうに私は思います。それからハンズアップですね。ハンズアップっていうのもただこう上げるとかっていうんじゃなくて、肘を肩より上にこう上げる、肘を肩より上に上げるって、これ結構ね、辛いんですよ。この動作をこうやるだけで、今ラジオを聞いてる方もですね、ぜひこの肘を肩より上に上げるってことをちょっとやってみてください。これ10秒もやるとですね、結構疲れるんですね。はい。もうそのぐらいにこう人って腕を上げないんですよ、もうほとんどね。だからこういう手を上げる動作と、先ほど言った進行方向の足から出して引く、逆に言うと反対の足を蹴るっていう、このステップスライド、これはやらないと絶対身につかないので、ゲーム形式の、ライブの1対1やったりね、それからシェルディフェンスの4対4やったり、そういうチーム練習、バスケットボールの練習はそれはそれで必要なんだけども、初心者ほどフットワークっていうのは必要じゃないかなというふうに私は思います。加えて言うとね、姿勢ですよね。これノーズチェスト、ヒールトゥートーと言いますけれども、ノーズチェストっていうのは自分の鼻が相手の、胸の高さになるようにこう腰を落とすね、しゃがむ、しゃがむ目安もとりあえず低くしろとか腰落とせじゃなくて、ノーズトゥチェストっていうとはっきりしますよね。だいたい同じ身長の人で自分の胸のところにこう鼻が 行くようなね、そういうような低さと、あと足もね、前後にしなさいって言うんだけど、どのぐらい前後かっていうと、前足のかかとが後ろ、あ、前足のかかとが後ろ足のつま先、ね、前足のかかとが後ろ足のつま先っていう、こういうね、スタンスにして合言葉決めとくといいんじゃないかなというふうに思いますので、このノーズチェスト、ヒールトゥートーの姿勢から、ね、足をこう、出して引っ出して引くっていうステップスライドと、それからハンズアップ、ここについてはね、やっぱり型としてフットワークやらないと身につかない、なぜなら日常生活の、動きにないからっていうことだと思います。ただですね、もうこれ繰り返し繰り返しやって、やっぱ習慣化していかなきゃいけないんですけれども、毎日毎日同じことをすると何が起きるかっていうと、絶対飽きてですね、フォーム崩れるんですよ。ここがフットワークの難しいところで、多分質問者さんもフットワーク取り組んでて本当に効果があるのかなっていうふうにおっしゃってるのは、きっとそのなんか選手がこう飽きてきてる、だれてきてる、もっと言うと指導者自身も飽きてきちゃってるっていうとこだと思うんですね。なので、まあここで私がよく言うのは、まあ変化のある繰り返しと同じ狙いなんだけれども、練習メニューをどんどん変えていくっていうことができるのが、まあ指導者の役割だし、これ正直大変なんですけどね、毎日同じ練習メニューの方が指導者は楽なんだけれども、そこはもう頑張ってなんとかこう、あのメニューを変えていくっていうところが必要なのかなというふうに思います。ですね、まあそれで練習メニューをこう変えるって言っても、ただ変えるんじゃなくて、こう練習メニューを変える時のね、あの一つのこう目安っていうのがあって、私は3つあると思っててですね、まあ遊びにするか競争的にするか機械的にするっていうね、この3つですね、まあこれをぜひヒントにしていただければなと思うんですけど、まあ遊びっていうのは一つは鬼ごっこですよね、鬼ごっこ的な感じにする、まあディフェンスのフットワークだったらば中腰の姿勢になって、そのステップスライドだけでね、サークルで鬼ごっこしましょうとかね、なんかそういうようなことをする、はい、っていうのがまあ一つですよね。それから、機械的にするっていうのは、これはね、結構辛い形にするっていうか、辛い形っていうと変ですね、タイマーとか距離を区切る、例えば、5メートルぐらいのところに線をこう置いてね、線を置いて、ブザービーってやって20秒間こうステップスライドだけでいくとかね、体育の先生は分かると思うんですけど、反復横跳びのあれのこう測定とかあるじゃないですか。まあ厳密に言うと反復横跳びとディフェンスのステップスライドは動きが違うんだけれども、イメージとしてはあんな感じで20秒間で何回できるかやるとかね、ああいうふうに機械的にする、それともう一個はまあ競争的にするっていうことで、まあその二人組でね、鬼ごっこ的なことも含まれますけれども、その二人で、自分が鬼になって相手がね追いかけるみたいな、キャット&マウスっていうんですか、こういう鏡ミラードリルっていうんですかね、そういう風にして競争にするとかね、なんかその辺の遊びの要素か機械的な要素か競争の要素、これがどれか入ると、まあいろんな練習メニューを膨らませることにもなると思うし、まあ習得するには繰り返しが必要なんだけど、変化のある繰り返しっていうことでね、やっていただければなという風に思います。はい、ということで話をまとめていきましょう。まあフットワークのディフェンスね、フットワーク意味あるんですかという質問に対してお答えしますが、まあ初心者ほど意味あるよと、なぜならば、ステップスライド、それからハンズアップは日常生活にない動きなのでフットワーク絶対必要と、ただし同じことすると飽きるんで、ぜひね、遊びにするか機械的にするか競争的にするかっていう要素を入れて、変化のある繰り返しで子どもたちが全力を尽くせるといいですね、というそんなお話でございました。はい、ということで、聞いていただいてありがとうございました。バスケの大学、毎日、動画、音声アップしてます。この動画はですね、見ていただいて、字幕もついてますし、私の身振り手振りもあるので画面を見ていただいた方が臨場感あると思うんですけれども、音声だけね、聞き流していただいても大丈夫なので、毎日更新しますのでね、ぜひラジオ感覚で聞き流していただいて、気になるところだけこう止めてね、画面見ていただくみたいなね、感じであなたの生活スタイルに合った形でやっていただければと思います。ぜひ、先ほど冒頭にね、ご質問を読み上げたと同じように、質問で成り立っている、そんなチャンネルでございます。ぜひあなたのご質問もですね、YouTube の、コメント欄、または、下の説明欄のところにね、概要欄のところに、投稿フォームありますので、そちらからご質問お待ちしております。メルマガの登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画プレゼントしております。より深く学びたいという方は研究室 YouTube メンバーシップ、そちらの方も用意してありますので、一度ぜひですね、この下の説明欄、覗いてみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。